わサバイバル。このコーナーは、ティップ株式会社の提供でお送りします。
繁忙期で人手が欲しい。でも、なかなか集まらない。そんなお悩みをスポットバイトルが解決。働きたいと働いてほしいをマッチング。質の高いワーカーがやる気を持って応募。スポットバイトルの強力な集客力をぜひ実感してください。
わサバイバル。
世はまさに大変革時代、混沌とした世界で生き抜く力を授けるわサバイバル。今日はこの方にスタジオに来ていただきました、静岡県警の OB で防犯落語家の二階役固定三助さんです。どうも三助さん、こんにちは。
こんにちは、サビ
ー。お願いいたします。
清水港の伊達男、よろしくお願いいたします。
ではこんな方ですよ。
はい、本名は渡辺明人さん、静岡市清水区在住の66歳。静岡県警時代は捜査二課の刑事として贈収賄、詐欺、暴力団対策などに従事、定年退職後は趣味の落語を生かし、特殊詐欺の被害を減らすべく県民に啓発、啓蒙、講演活動に尽力されている落語家元刑事。また現在は行政書士事務所を開業している落語家行政書士、はい、さらに罪を償い社会復帰しようとする人を支援する保護司としても尽力されています。
はい、という方ですが、はい、今日はですね、早速この記事から、参りましょう。
はい、はい、1月27日付の SBS ニュースディグから、静岡市駿河区の70代女性が暗号資産1億1300万円相当を騙し取られる事件が発生しました。女性は厚生労働省の職員や警察官をかたる男らから、あなたの通帳が犯罪に使われていると嘘の電話を受け、2025年9月下旬から12月中旬までのおよそ3ヶ月間にわたり、十数回にわたって暗号資産を送金しました。女性は犯行グループと連絡が途絶えたことに加え、テレビ番組で落語家が特殊詐欺をネタにして話しているのを聞いて、被害者は私と同じだと感じ、警察に連絡しました。警察は捜査を理由に金銭を要求することは絶対にないとして注意を呼びかけています。
はい、今回は急遽三助さんにお越しいただいた理由がまさにここなんですが、さっき出ましたね、被害に気づいたきっかけはテレビで見た落語、被害者私と同じだ、これテレビで見た落語家が特殊詐欺をネタにして話していた様子、これってまさかもしかして
そうなんですよね。実はですね、1月の7日、某あの公共放送ね、NHK とも言いますけれども、
僕も見ました見ました、
はいはい、
見ました NHK ですよ、
はい、あのたっぷり静岡の中でこの私、特番でやったんですよ、ね、
見た。
でその中で私が注意すべき点で、守秘義務、相談したいとかって言った時に、ダメだよ守秘義務があるから、そんなこと言ったらあんた捕まっちゃうよとか言うんですよね、それを紹介したら、私と同じだということで確認したら詐欺に引っかかってたということが分かって、被害届を出しました。こういうようなことをしましたね。
やっぱり三助さんだったわけですね、はい、これね、
なんか私がやったみたいですね
違う本当に言い方がね、
いやこれだから未然だったらよかったんだけど、
そうね、はい、そう、実はこの被害女性は1億1300万円相当を送金した後に、三助さんの特集を見て気がついたので、まあ、残念ながら時すでに遅しだったんですね。
そうですね、まあ、これ以上増えなくてよかったかなというふうにも考えられますけれども、もう本当ね、被害者の方の心境を考えたらね、もう本当泣きの涙ですよね、本当ね。
だから去年の9月から12月までに被害に遭ったわけですね、
はいはい、
で放送は1月でしたもんね。
そうなんです、はい、そうですから現在進行形だったということですよね。
そうですね、
はい、
まあ、その放送以降はこれで気づいたわけですけども、
そこでね、
はい、という ねことがあったわけです、
はい、
でもう一つなんですけれども、先週報道されたニュース、これ長泉町の40代男性が警察官などをかたる嘘の電話で現金およそ1000万円騙し取られました、これ男性は国際電話を通じて、あなたに逮捕状が出ていると、で資産調査をすれば回避できるという、この SNS で指示を受けて、ネットバンキングで現金を振り込んでしまったということで、まあこういうの相変わらずやっぱりいっぱいありますね。
そうですね、まずね、警察がね、 逮捕状が出てますよとか、うん、絶対に言いませんから。
そうなんだ。ね、言いません。
もうね、パクるときは、うん、忍び足で行って、うん、やっちゃいますよ。
あ、そうなんだ。
あんたに、あんたに逮捕状出てるからこうしなさい。言うわけがありませんということを、
ね、よく考えたら。
ね。念頭に置いといてもらいたいなと思います。
だからよく考えたらおかしいなっていう、例えばラジオネーム電柱さんからいただきました、
はい、
お前の母親は食い逃げで捕まっとんねん、
うん、
示談にしたいから金払え、払わんかったら裁判起こすでっていきなり電話かかってきました、
はいはい
はい、そんなこと言う、は頭もっと使えアホって言って電話を切りました、なぜなら母は他界しているのでもういません、っていう雑なのもある。
はいはい、
それからあと山川サボの妹さん、うん、はい、最近また迷惑電話多くなりまして、うん、もう自宅にかかってきた知らない番号の電話はもう出ません、
う
ん、
あ、そうね、はいはい、私も出ないわ、
うん、なんかね、うん、なんか電力会社とかそういったものを語るものが多いんですよね。
多い、
あと相変わらず買取業者でお宅の地域回っていますなんてのもかかってきます、うん、
はいはいはい、
というまあいろんなパターンがあるんですが、あれちょっと気になるのは、はい、最近面と向かって来るパターンってあるんですね。
ありますね。振り込んでとか今 ね、
スタジオ
の、
う
ん、被害者の方みたいに、うん、ここへ振り込んでください、
う
ん、
送金して
ください、うん、そうすると時間関係ないですよね、うん、夜の夜中でもできますよね、うんうんうん、ところが最近またね、トリクル詐欺っていうね、
トリクル詐欺、
取りに来る、
取りに来るから、
はい、俺が行けないから、うん、会社の上司あるいは部下に行かせるから、うん、取りに来たら渡してやってとかっていうのがまた増えてるらしいですね。
これ結構犯罪者側からしたらリスクは大きいはずなのに、
大きいよね、顔見られますからね、
また増えてる、
そうです、ですから取りに来るその一番最後のその手段の相手っていうのはもう、うん、トカゲの尻尾、もう上のものにしてみれば、うん、そいつが捕まろうが何しようが、うん、あ、次にまたいるからいいよ、うん、みたいな感じ、だから闇バイトとか、うん、絶対に手出しちゃいけない。
やっぱ怖いのはそのシステムが出来上がっちゃってると、はい、まあ、一番末端の受け子とか末端のやつらっていうのは、はい、本当に金で雇われてるだけだから、
ね、
何の感情もない、
はいはい、
だ一気に強盗して傷つけてしまうことにもつながりますね、
はい、ありますあります、ね、で一つのその既成事実を作っちゃうと、うん、それをネタに、うん、お前やってんじゃねえかと、うん、足抜けられないぞと、
怖い、脅されるの、そうやって
脅される
の、脅すなんてのはもう簡単ですから、
簡単なんだ、
奴らにしてみれば、
うん、上は捕まんないんですね、でも
その顔見てませんからね、誰に指示されたって言った
そうそう、
本当に知らないの、
知らないです、
ずるいね、
ですから警察の捜査も本当に大変ですよね、はい、
本当にちょっとここでデータがあるんですけれども、はい、これ年間の被害額がですね、はいはい、なんと過去最悪、
うん、
70億円超えました、2020年で70億円超えて70億8000万以上なんですね。で特にやっぱ特殊詐欺のうち警察官を語るオレオレ詐欺の被害額が23億円、
はい、
でこれはですね前年に比べ、
うん、
警察官を語る詐欺がもう3倍以上に増えております、これ静岡県内の話、静岡県だけですよ、
県ですよ、県だけ70億、
県ですよ、
そうそうそう、県だけで
70億の被害、
すごいですよね、
信じられない、
3倍
本当にもう増えているわけですが、
本当に
これちょっと改めてね、詐欺の被害を未然に防ぐためのポイントや、まあ、このワードが出てきたら怪しいというポイントも、まあ、改めてお願いします、
うん、そうですね、私のところにもね、
うん、
この間来ました、0800から、
やばいやつや
私は無視してました、もうで、国際電話っていうのは最近多いんですけれども、うんうん、これのポイントはですねプラスがつくっていうのはね、
はい、ついてます、
まあ、それがあったらもう、あ、国際電話これ出ない方がいいな、
頭にプラスがつく、
だいたい海外に人がね、知り合いが住んでれば別ですけれども、 うちの場合は、うん、息子夫婦が、テキサスに今住んでるんですけど、
そうそう、
ね、3年も住んでるんだけど、うんうんうん、だけどかかってくるときはだいたい LINE 使いますね、
まあそうだよね、
そして顔を見てビデオでやるから間違いないということでやります。だからうち自分のところに国際電話がかかってくるはずがないとかいう、うん、やっぱりこの疑うっていうか確認っていうかね、うん、いうものそれを押してもらいたい。それから0800というものはまず出ない、
それ
でその電話番号を私、無視した後にGoogle で 確認したんですよ、うん、
検索してます電話番号よく、
ね、うんうん、そしたらやっぱりそれ出てましたね、うん、で、あので今言った電気代はどうのこうの、でそれで個人情報を盗み取って、うん、そこにまた後で、悪さにする利用するということですから、さっきも言ったように、うん、対策としては警察は絶対に逮捕状が出てるとか、うん、こうすれば示談になれるとかいうようなことは言いませんし、うん、でまた今画像を見せてね、うん、警察手帳を見せたりとか、はいはいはい、逮捕状を見せたりとか、うん、警察制服を着ている警察官を写したりとか、
う
ん、絶対にそんなことしませんから。
いや俺さ怖いなと思ったのは、はい、中国のサイトでさ、うん、日本の警察官の、もうめちゃくちゃもうそっくりな模造品をさ向こうで作ってよ、で日本人がそれ買ってるんだよ。
買ってるんだ。
そう、警察官の制服、あと警察手帳、これ怖いなと思ってね。
なるほどね。
ちょ気をつけていただきたい。
もしかしたらね、そういうのに使ってるかもしれない。
私警察手帳を思い出すと、警察手帳に貼ってあった私の写真が、うん、どうも指名手配犯みたいな感じで、どっちがヤクザだかわからないみたいなことで。
おっしゃることすごくよくわかる。
え、自分で言いました。
ちょっと言いましたけど、ね、よくわかる。
そんなこともありました。
怖い。ごめんなさい、怖い。
まあまあまあ、現役時代はそんなこともありました、ということなんですけどね。手続きさんね、私ね、本当にこの被害者の気持ちってのはよくわかるんですよね。自分が被害届を受理していた側ですし、また、それに基づいて犯人を捕まえる側ですよね。でもね、それで反省してね、俺が何やったんだよ。証拠持ってこいよ、証拠なんて言われるとね、本当に中村モンドの気持ちになります。
わかるよ。本当に腹立たしいね。
ええ、本当にね、ちょっと殺してやりたい
な
と
思って。いや、わかるわかる。でも強気なんですね。
電波で言っちゃいけないですね。
その気持ちはでも本当に、まあ、だからいろんな意味で僕はもう厳罰化っていうのも本当にもっともっと必要になってくるとは思ってますしね。
本当に誰かに相談するのが大事ですね。さあ、はい、さあ、まあそれよりもちょっと気になることがありまして、なんでみんなそんな1億円とかお金が手元にあるのかって話なんですけど、どうしてですか。
いやいやいや、うちだって引き出し開けりゃ1億や2億。
嘘つけ。
ありません。
あるわけないだろう。
ないよ。ないか。言ってみたかった
んだけど。手続きさんあるかもしれないけど。
あるさ。
あるよ。
あるよ、この人あるよ。
ね、まあ、いわゆるタンス預金というやつですけど、これ、サンスケさん、現役中に遭遇した、やっぱ、タンス預金に関することで、なんか話せる範囲で。
そうですね、ありますよ、やっぱ。
あるやっぱ
ね。ガサやって、引き出し開けてみたら。私の記憶してるのは800万円入ってるとかね。
タンスの中に800万円、
うん、600万円もありましたね。
それは税金対策でしょ。
まあ、まあね、何に使ってもいいようなお金をいつでも用意しておくというような方たちでしたからね。
危ないですよ、普通に。
確定申告不記載金ですね。
今ね、銀行で入れておいても、下ろすときにいろいろ調べられるじゃないですか。それが面倒だっていうお年寄りもいるんです。
それどっちか分かんない。
自分のお金を下ろすのになんでこんなに調べられなきゃなんねんだって怒っちゃったりとかね、いうのもありますね。
でやっぱそれ、ただやっぱタンス預金をしていることはやっぱりそれ何かでこう詐欺の連中はさ、それをまず調べるよね。
はいはい、
うちに金があるか金品宝石があるかどうか。で、はいはい、それがバレちゃうとやばいですね。
そうですね。ですから彼らっていうと、その犯人っていうのはグループでやってて、情報を入れる係もいるんです。アンテナ高く
見張ってるんですか。
あそこには金があるぞと、あそこの誰それのうちにはこういう金があるぞと。
いや気をつけよう。
そういうグループなんですよ。組織としてやってますからね。
でもそんな見分けられないですよね。普通に歩いてたら。
そうですね。
ねえ、うわ、見られてるかもしれない。手続きさんも気をつけて。
だから
特に見られてる。
ねえ、
まあ、はっきり言ってきます。うちに金はねえよ。うちに金はねえ。いやだからそれはもう今これからね、タンス預金はもう投資に回そう、投資に回そうって今世の中になってんだけど、やっぱり現金身近に置いといくっていう。でもそういう人はね、狙われる恐れがあるから本当気をつけた方がいい。
本当そうですね。
これ捜査二課がやるんですか、それは。
そうです。私たちは、私たちってもう私現役それを退いてますけれども、捜査二課の時で、また私が、やってた時には国税局ともね、仲良かったですよ。
まあそりゃそうだわね。
はい、本当に。
まあ同じベクトルですからね。
ですから薬物の関係だったらね、薬物の関係の、その部署、国土厚労省とかね、いうところとも、 情報交換、うん、共有いうことで、警察、うん、税務大学っていうのあるんだけども、うん、そこにも人事交流という意味でもね、うん、派遣されたりとか、うん、でそこで勉強してきなさいというような、うん、そういうシステムもありましたね。
まあ、そうやってシステム作って一生懸命警察の方頑張ってるけども、ね、いたちごっこというか次から次と新しい手が出てくるっていうのがもう本当やるせないんですけども ね、
そうですね、
はい、くれぐれも皆さんあの身近でも本当に起こっておりますので、気をつけてください、はい、では三助さん今日もまとめお願いいたします。
そうですね、もう何回も言います、何回言ってもいいと思います、
はい、しますはい、
もうでただマンツーマンでその方のところに行っているわけができないので、うん、だから何回も言うんですけれども、自分のお金は自分で守ってください、
うん、
本当にそう思います、
うん、
で、誰かに相談するということ、うん、で相談してはいけませんなんて言われたら、うん、もう詐欺を疑うと、
まあ、その時点で、
いうことですね、うん、電話を折り返し電話しますので電話番号教えてください、
はい、
内線番号いくつですか、うん、いうようなことをやると、うん、いうことを覚えておいてもらいたいですね、うん、
もうこんだけ言ってんのに毎回毎回事件が起こるからさ、
増えてますからね毎年被害額が、ね、
気をつけてもらえないとこの70億円これらの金がみんな暴力団とかそういうところに流れちゃうっていうね、
腹立たしいな、
許せないですよね、
うん、はい、自分の金は自分で守りましょう、
はい、
では、三助さん、ね、今月もまた忙しいですね、うん、なんかお知らせあれば。
あっとね、今月はですね、うん、私自分自身のご褒美としてですね、うん、日本三大だるま市の毘沙門天、
う
ん、あそこ毎年行ってるんですけどね、そこへも行って、楽しんでみたりですね、
うんうん、
来月は両国の隅田川でね、うん、お花見屋形船とか、うん、そんなに乗って宝冠の先生の踊りを見たり、ま
あ、
芸者衆の踊りを見たり、
ね、プライベートこれプライベートの話これ、
遊び方遊び方が粋だね。
いい、楽しそうだな。だ
ね、いいですね。
うん、いいですね。
行きますか、みんなで。
行きたい、行きましょう。
はい、またためになるお話をお待ちしております。
はい、
静岡県警 OB で防犯落語家、二課役固定三助さんでした、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
おさばいばるでした。